Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minasan, konnichiwa.
Hello.
土曜日お昼前のひとときいかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ10月も今日が最後ということにもなりましたけれども、はい、まあっという間にね過ぎていきますけれどもね。
言うなよって言われそうですけども。
そうですね、あいつも言ってますからね。なんかねすごい寂しい思いしてますけども、まだまだこれから11月も12月もありますので、それを楽しみたいと思います。はい、
あの紅葉がね本当に綺麗になってきましたね。
そうですか。私ね紅葉始まったなのか終わったなのか、うん、どっちなのか分かりませんけど、
綺麗じゃないですか。
でも結構カレカレでしょ今年。村上少なくともそうだけど、
はい、なんかあの私新潟の県庁の周りとか、
はいはいはい、
あとそうですね、ちょっとした公園の脇の道なんかは道が狭くて両サイドからこう木々が出てきてちょっと綺麗ですよ。
ああ、あのチャリが好きな枯葉のカーテンなんですよね。
はい、カーテンじゃないね。意外とでも今年はカーペットだ。イチョウが綺麗だなと思います。
そうですね、イチョウが綺麗です。あのなんか赤いはねなんかちょっとね結構ねぐるぐる回ってて枯れてるような気がしてるんですけど、皆さんどうでしょうかね。私もな、でもねカラーがいいね。
カラーが ね、
ね、
そうそう、
なんか白黒の冬来る前の最後のエクスプロージョンな感じですよね。はい、
まあ、あの今年はちょっとの寒くなる涼しくなるのが早かったので、はい、秋が普段は新潟はないと言われているんですけど、はいはいはい、なんか秋がすごく長いなって感じがする
ん
です。
なんかね今年ちょっと蒸し暑くない？なんか
蒸し暑い。
そうだからあの今週もなんか日にち一日中は結構暖かくて、でも夜はすっごく冷えますでしょ。
そうだね。
でそのギャップがすごいほどすごい紅葉が綺麗だって言われてますよね。
ギャップがあればあるほどね。だからまあこれからまだまだ紅葉の時期は楽しめると思いますが、
なるほど、
まあ、温泉とかね紅葉とかいい時期になりましたね。
そうですね。
さあ今週はねあの31日が土曜日ということなんですが、来週の火曜日は3日がお休みということで、
はい、
ちょっと1日だけ平日が入りました。
なんかね中途半端なんだね。なんなんだよこの火曜日の文化の日の月曜日休みじゃないのにっていう、また水曜日からスタートするんですかよっていう、ちょっとね贅沢な悩みの私なんですけど、
まあ、土曜日休みの方は月曜日ね、はい、お休み取ると4連休取れる方もいらっしゃるかもしれませんが、ね、さあこの時間はおしゃべりブランチでお楽しみください。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日のオープニングナンバーなんですけど、とってもノリのいい、でもなんかちょっとミステリアスな感じがする。
うわー、そういうことですよね。なんか私も大好きだけど、シャネルモネも前のアルバムなんですけど、
はい、
カムライフだから生き返るっていうか、もう死んだものが生きてくる的な、うん、
生き返る
というのは何を思いますか。
うわー、もしかして
ゾンビだよね。
ですね。
なんかはい、なんかヘロウィンですからね。そうですね、と思ってハロウィンですか。
例年になく今年盛り上がってると思いませんか。
思います。よくわかりません、ね、その前大学の生協さんがあるんだけど、はい、そこであのお弁当とかいろいろ売ってるんですけど、
はい、
そこで確かに買い物したら違うところだったかな、覚えてないけど、どうぞハロウィンキャンディーも、ハロウィンキャンディー何みたいなの分かりません。でそれになんかね31じゃなくて結構前からですよね、
うんうん、先日チャットに来た時も、子供たちが、うちのチャットの事務所に来て、ハロウィンのお菓子を配りながら写真撮っていきましたよ。
あ、そうですか。なんかね子供たちはお菓子求めてくるんですけど、
はい、
それはだからくれなかったらなんかいたずらするぞっていう、あのトリックオアトリートっていうものだと思うんですけど、
はい、もともとハロウィンってどんな意味があるんですか。
ハロウィンのどんな意味でしょうか。それはですね、もともとは、まあ、10月31日ということで、古代ケルト人が、起源と考えられている祭りのことと言うんですって。だから古いものなんですね、まあ、要するにあのケルトの、文化圏というのは、まあ、スコットランドとかアイランドとかそういうところで、まあ、10月あの末だと収穫が、あの終わって、はい、まあ、冬になると、
うんうん、
でその3月31日のところに、そうですね、宗教的での意味合いではその悪霊を出すというだから、まあ、魔除けなんですね、
うん、
だから、まあ、あの IT は言ってみると、カーネバル、秋のカーネバルみたいな感じなんですよね。
はいはいはいはい、
あのだからあの春先のカーネバルというとその 何あの冬を追い出すんだけど、うん、で今度はその、うん、と収穫が終わったところで、そうですねその、うん、そうですねだから冬を迎えると言いますか、まあ、収穫を祝うと言いますか、うん、で1日だとやっぱりお盆のようなもので、はい、あの市の死んだ人たちが近いと思ってて思われてて、うん、キリスト教の世界でもそういうあの言い伝えがあるので、うん、そこであの多分ハロウィンが、出てきてそのそうですね、死のあの、あの世の中の一番近いので、うん、それで31日でそういうなんか怖いとか魔女とか、うん、なんかいろいろとあの主婦が出てきたんですけど、うん、まあまあ大体盛り上がってるのはそのそうですね、アメリカに、皆さん移民アイランドとかそういうスコットランド系とかたくさんの人たちが移民していったのもんですからそこからもう本格的にスタートするなんですけど、うん、と思うんですけど、うん、私もなんか英語圏じゃないので、うん、今一つパッとはしないって言いますかよくわからないというか、うん、ちょっと馴染みないというか、ま
あ、日本だとよく子供たちが仮装して、うん、なんかこうカゴになんかバスケットに、ね、持ってきたりして、はいはいうんまあ、お菓子をくれとくれないと意地悪しちゃうぞみたいなね、うんうんうん、要するにコメントで回ったりするわけですよね。
そうなんですよね、うん、で一番なんかねあの多分あのドイツもそうですけども収穫祭だとあのかぼちゃが、
はいはい、
あの一番大きい収穫 で、うん
はい、
でそのじゃがいもとかじゃないんですけどその、うん、あのそうですねそのかぼちゃがあまりにも大きいものですのでその中に何か食べ出して外の皮食べれないので、うん、そのままたあの肉、まあ、果実といいますか、はいはい、出して大きい何か外に中にいるうそくを飾って、うん、ちょっと怖いみたいな、ね、顔をしてみるっていうのはまあなんかわかるような気がするんだけど、
あ、ね、あのよくジャックオランタンって言って ね、
そうです
ねあのお化けかぼちゃ、はい、あの日本でも大きいかぼちゃになると何十キロもする、あのお化けかぼちゃをわざと作るハロウィンのために作るというところがあったりとかして、まあ、かぼちゃちょうちんとも言われてますけども
かぼちゃちょうちん？
そうそう
なんか面白い、
まあ、ナイフで、ね、目とか鼻とか口つけて、中に火のついたろうそくを立てるものもあったりとかして、はいはいはい、かなり大掛かりですよね、
割とね
割とね、うん、
でもね日本のほらあのかぼちゃはちっちゃいじゃないですか、
はいはい、ちっちゃいです
でもドイツもそうだけどアメリカも、まあ、欧米のかぼちゃはそもそもでっかいものなんですよ
あやっぱそうなんですね
だからそれわざわざじゃなくてそもそもそうだから、うん、それを多分一つはもうあの一つだけを収穫のために取っておき、うん、それでやるんじゃないかなと思うんですけど
なんでかぼちゃになったのかねなんでこう大根とかさお芋じゃなかったんだろうって話もありますけど
大根ですか
大根
に法則あのろうそく立てられないんですよ ね、 なんかね、
まあ、でももともとはカブ
あカブそうですね
スコットランドも
そうですねもともとスコットランドだとあのそうですねあのカブも使われてるそうです ね、
ね、はい、すごいですよね
それもでも日本の丸い小さいカブよりもっと大きいカブだと思います
あそうかそうか、はい、ちっちゃいのだもんね、はい、日本はね、はいまあ、でもともと日本になんでそのハロウィンがこんなに盛り上がってきてるのかっていう感じがするんですけどまあ、大体クリスマスって盛り上がるじゃないですか、
はい、
で大体クリスマスぐらいなのかなと思いきや今年はもしかしたらクリスマスを抜くんではないかなっていう勢いなんですって
そうなんですか
そうハロウィンの方が盛り上がってるんじゃないかとははは。で日本だと他に盛り上がるのいっぱいあるでしょ、
うん、
例えばバレンタインデーとかね
あ
ホワイトデーとかね、
はい、
あと何がある
最近復活祭もイースターもちょうどイースターバレーとかちょこちょこ出てきてるんだよねなんか春先に
あの来月になりますとボージョレもあったりするとね
あそうですね、う
んはい、結構あの盛り上がるもの多いんですがその中の、まあ、ベスト1かベスト2には入るんじゃないかなと言われているこのハロウィン
そうなんですか、うん
まあ、日本だともともと東京ディズニーランドのイベントをやりながら最近だとユニバーサルスタジオでやったりとかあとは2000年の後半からお菓子メーカーが相次いでハロウィン商戦に参入してきたことから、
うんうん、
その最近はソーシャルネットワーキングサービスも相まってどんどんどんどんこのボリュームがアップしてきてるって話がしますよ、う
んうんうんうん、なるほどねかなりあなんか勢いでなんかちょっと前からこうだから、うん、あれれれれとかなんかすごく思ってますね、うんうん、びっくりしてます
実際にもしも仮装するとしたら何になりたい
魔女ですね間違いない、
は
い、あの素敵な真っ黒な魔女で
似合いそうだよね
それでねすっごいみんな魔法かけますねなんか悪いことしたら
そう
はい
ピシピシと
ピシピシと
怖いな
そうだよだから悪いことできませんよ全部見抜くからねはい
さあアンナに質問です、
はい、
さああのもともとさっきあのかぼちゃって話があったと思うんですけど、はい、このハロウィンに、
はい
まあ、かぼちゃつきものなんですが、
はい、
かぼちゃに近いぐらい、はい、ある、まあ、野菜果物が、はい
有名とされています。さあ何でしょうか。
ハロウィンですか。
ハロウィンです。
日本ですか。
まあ世界中です。
そうですか。カボチャと並んでですか。
並んで有名なものがあります。食べ物です。
オレンジとかそうなんじゃないね。
あ、まあ近いですね。
近いですか。そうですね。じゃがいもじゃないね。
さ
つまいもでもないですね。そうそう、はい、何でしょう。わかりません。
リンゴなんです。リンゴ。
え、リンゴ。
もともとはね、このかぼちゃぐらい有名な話として、ダックアップルって聞いたことありますか。
知らないです。
もともとリンゴって魔除けの意味があるんですってね。
は
あ、だからその昔古いあの時代からリンゴは魔除けのものとして食べられていたんです
ね。なるほどね。
だからこのハロウィンの時期になるとリンゴを食べましょう、もしくはリンゴをまあ交えたゲームなんかが流行ってるらしいんですけども。
あ、そうなんだ。
そう、このアップルボビングというゲームがあるんです。
何ですかそれ。
これはねハロウィンパーティーで行われる欲求の一つなんですけど、お水が張ってある入れ物の中にリンゴを入れるんです、
ええ、
でリンゴを手を使わないで口だけで食べるゲーム。
え、水の中で浮いてるリンゴですか。
浮いてるリンゴ。
どうするんですか。
ガブって顔突っ込んで食べる。だから、結構顔の何表面濡れますよね、濡れるんだけど絶対手は使わないでかじる、
はい、
でそのリンゴをかじった歯型で占うんですって。
なるほどね。初耳です。
そう、だからそういうゲームがあるということでね、昔からねそのリンゴが何かに使われているゲームがハロウィンには意外と多いらしいですよ。
なるほど。
まあ、実際このようにしてね日本中にこう広がっていくハロウィンなんですけど、実際ニーズにもね、
はい、
今日ありますよ ね、
そうですね。
毎年最終土曜日、10月の最終土曜日があるということで、はいはいはい、まあ、仮装パレードコンテスト、スタンプラリー、ナイトパーティーとかいろいろ毎年あるらしいんですけど、2007年より毎年開催ということで、もう何 ？8 年目？
すごいですね。
すごいですね。
なんか大先端なんですね、日本の中のハロウィン実情の中で。
もう鉄道の街かハロウィンの街とどっちかになるぐらい延べ5000人がひしめくということで、
すごいですね。
今日すごいことになるんじゃないでしょうかね。
そうですね。天気どうでしょうかね。なんかすごい、やっぱりハロウィンって夜ですよね。
夜ですよね。
なんかねよくわからないという感じ、で、あのドイツはもう同じく日本で年々にものすごく盛り上がりが見せて、特に子どもたちが大変なあの楽しみで、
はい、
あのということで、実はドイツでもなんかそのキリスト教文化圏ですので、サンクマーティンというのがあるんですけど、それはまあまあ、あと11月にみんな提灯ぶら下がれて、あのマーティン、聖マーティンのことをあの、パレードするんですけど、あのそれはちょっとハロウィンと違うんだけどちょっと似てるかもしれない。
あ、そうです
という気がします。
はい、ちなみにハロウィンで子供たちが来ます。
はい、
お菓子をあげます、
はい、
で子供たちがありがとうって書いてきます、
はい、
そういう時に何と言ってバイバイって言いますか。
何と言ってバイバイですか、
うん、
ハロウィンバイバイとか、そまた来年来てねとか。
その時はあのうちにいる人はハッピーハロウィンと言って返してあげてください。
あ、ハッピーハロウィン、ハッピーハロウィンですね。
ハッピーハロウィンです。なので今日多分いろんなね、あの仮装した、
はい、
あの人たちが来ると思うので、そしたらハッピーハロウィンと言って返してあげてください。
わかりました、
はい、
そうしましょう。
お楽しみください、
はい。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス。
Did you know that?
アハ。さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュは、映画でございます、
はい。
私の大好きな三谷幸喜の新作
を
紹介させてください。
はい、
ギャラクシー街道、
はい、
というものなんですけども。
ギャラクシーですか？
ギャラクシーですね。ガラクシー、
うん、
ギャラクシーですから、そのギャラクシー街道なんですけども、
うん、
そうですね、見てきましたよ、
はい、
10月24日から、ユナイテッドシネマで、上映中なんですけども、
はい、
でそうですね、思ったほどすごい最高傑作とは思えないですが、
うんうん、はい、
あのものすごく面白いは面白いですよ。
そうですか、
はい、あのいろんな不思議なあのなんかあるんですけど、
うん、
そもそも、2288年設定、
はい、
ということになっておりますけれども、2280年代だと思うんですけど、
うん、
その分に、ちょっとレトロな感じがありつつなんですけど、
うん、
ちょっとなんかね寂れてる商店街じゃないんですけども、惑星 A から惑星 B の間にある高速道路的な感じで、
はい、
そこに、 ハンバーガーショップ営む2人のお話なんですけども、
はい、
そこでもちろん宇宙なんですから、うん、宇宙人がたくさん出てきます、
はい、宇宙人って普通の火星人みたいな、
キョロキョロ、いろんな言います、なんかよくわからない。
そうなんですか。
本当にそれはものすごい三谷幸喜ワールドで、
うん、
とてもびっくりいたしました。でその人たちもちろん声もしたり、
はい、
心も傷あり、
うん、
トラウマもあり、その解決もありっていうことを、それぞれの謎々のキャラクターの数々で語っていく三谷幸喜なんですけど、まあまずすごいのはセットと服装ですね。これはもう相当こだわってたかと思うんですけども、うん、それでわざと多分ホリウッド映画の最初頃のサイエンスフィクションの、
はい、
またこれほど 3D とかコンピュー CG とかまだ発達してない時のサイエンスフィクション的な要素も使いながら作っていたんじゃないかなと思います。ひょっとして三谷幸喜監督の子供の頃の育ってきた映画、サイエンスフィクション映画の数々を取り入れながら、ちょっとおかしくよくわからないような、
うん、
本当にドタバタな感じな映画になっております。
そうですか、
はい、
なんか香取慎吾くんとかね、
まあ主役なんですね、
綾瀬はるかさんとかね、結構大竹しのぶさんとか、
はい、大竹しのぶさんは面白いですよ、ね、はい、
有名どころが結構出ていて、
はい、名演技です。それぞれ一人ずつ大変名演技 でやっぱり三谷幸喜の見るところはそれ好きかどうかは別として、
うん、
演技なんですね。だから出演がすごくて、
うん、
でみんな素晴らしきナンバーなんか本当にの質の高い俳優さんたちなので、そのセリフとかその目つきとか、
うん、
そうですね、そのやり方がものすごくいいんですね。でとっても面白いと思います。
そうですか、
はい、まあ今チラシ見てるんですけども、誰も見たことのないスペースロマンティックコメディが、キャッチフレーズになっております。チアリーナ見たいと思いますか。
いいですね。この宇宙人ってどんな宇宙人だって、これだけのメンバーが宇宙人になってるわけだから普通じゃないですよね、
は
い、
そうで、ちなみに人間はアース人と呼ばれてます。
あ、そうなんですか、
私たちいつもオープニングで地球人の言うんですけど、はい、これを企画にアース人にも、
アース人、
はい、いいですね、アース人に変えてるんですよね、はい、
今度オープニングもアース人にするか。
あ、そうですね、うん、でミスタースポック的 なんか耳が長い人たちとか、その鼻が長いなんかピノキオっぽいの人たちも、はい、いろんな宇宙人たちがいるの で私はすごい感動したのはやはり2人がお話のセルフで出てくるんですけども、元カノと彼氏を話があるんですけど、うん、あなたは宇宙人の一番大きなルール忘れてませんかって怒られて、
はい、
宇宙では自分たちの常識が通用しないんだよということを言ってます。なので異文化理解的に捉えることができ、悪いとかいいとかじゃなくて、違うだけで面白いぞっていうところありますね。だからこれはちょっとね、印象にかなり残りました。あとはひとシーンがものすごく笑いましたね。
そうですか。
それはどこですか。もちろん言いません。
見てみたいなと思いますが、さあそれではチケットゲットして見に行っていただきましょう。
そうですね、まだチケットゲットできます。これは11月から平日のみ有効のチケットになってますけども、ぜひどしどしを、応募をお待ちしてます、応募の仕方なんですけども、まずファックスを、送ってください。これは、0250-2351000250-235100というファックス番号で応募できます。もちろんメールも OK です。メールは、メールアットチャット761.comに送ってください。はい、
はい、ご応募お待ちしています、
はい、
さあそれでは最後にお出かけいきましょう。
はい、先週も、紹介しましたけれども、今柴田では、写真の街柴田というイベントが開催中でして、この間、紹介したところだけだったんですけども、今度は行ってきました、特に、私のちょっと関わりのある、ハンス・クリスチャン・シンク展の紹介させてください。彼は、2009年に、新潟県の写真撮るために来日してましたが、その写真はなんと初めて新潟で見ることができます。これはその、写真の街柴田2015年の、写真のイベントの、まあ、街おこし的なものなんですけども、割と大変レベル高い そうですね、写真家として、出てきます。場所はですね、金松修造さんというところがあるんですけども、そこの蔵の2階のギャラリーなんですね。これは斬新なロケーションでして、はい、入場料が、ただなっておりますので、ぜひ、見に行ってほしいんですが、11月8日まで見えることができます。平日は13時から16時、土曜日は10時から16時までオープンです。リンクを貼っておきますので、もし詳しいこと知りたい人いれば、ぜひまたさらに確認お願いします。ハンス・ハンス・クリスティアン・シンクのドイツ写真家の見た新潟、ヨーロピアン・アイズ・オン・ジャパン、ボリューム11です。ぜひ、出かけてみてください。
はい、お出かけになってみてください。アンナと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ、今日も盛りだくさんでお届けしてきました。
盛りだくさんですね。
まあでもね、ハロウィンどんなことがあってもまあ盛り上がるのはいいことですよ。
そうですね、
うん、楽しいことはいっぱいあった方がいい、
はい、踊りましょう
と思います。
はい、はい、
まあアンナは一日平日が入りますが、お仕事頑張ってください。
頑張ります。
私も頑張ります。
頑張りましょう。
皆さんも良い週末をお過ごしください。さあ、来週はどんな話が飛び出すのか、この時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで。
バイバイ。